桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。5月っていうのはですね、私が再審で無罪になった5年前の5月27日ありますけど、それ以来5月が来ますとやっぱり、なんていうんですかね、あの時の思いを思い出して改めてよかったなと思うんですけど、5年っていう、まあ、もう5年が過ぎてですね、やっぱり5年って長いですよね。私と一緒にこう戦ってきた杉山も亡くなってしまいましたし、この前杉山が亡くなっていろいろ改めて思ったんですけど、支援者の方もかなりこうこの5年間にお亡くなりになってるんですね。あの人もいなくなってしまった、この人もいなくなってしまったっていう思うとですね、こう月日っていうのはこうそういうふうにポロッポロッとこう人をどっかへ消してしまいながら重なっていくんだなと思うんですね。まるでこう表現、氷のこう海が続いて、どんどん進んでいくうちにポツポツとこう人が消えていくっていう、そんな気がちょっとしてましてですね、まあ、ちょっと寂しい感じもする今年の5月です。私も69歳になりまして、もうすぐ70、古希ですよね。古希、古来まれなりっていう、ね、意味なんですかね。古希って古いまれって書くんですけど、まさか自分がこう70になった時、70になろうという時に、まだ自分の中に夢があるですよね。ですから70になってもこう夢があるっていう人生があると思わなかったですね。そもそも自分は子供の時に夢を持ってなかったんですね。将来何になろうとか何になりたいとか、ただ歌だけはね、好きだったんですよ。この番組の中でも何度もお話してるかと思うんですけど、一度聞けば覚えたし、二度聞けば全部歌詞が入ったし、本当に歌が好きでね、それだけはあったんです。だからといって何になりたいってなかったって。で今こう6年を重ねてですね、今になって夢がこうをいっぱいあるって何なんだろうな、この俺の人生って、ってちょっと不思議な気もするんですね。ですから、もし今このラジオを聞いている方で自分の人生に不安とか、あるいは不満を感じたりしている人いらしてもですね、そんなのはあんまり気にする必要ないんじゃないかと思うんですね。自分が生きていく中で、生きる月日を重ねていく中で、必ず自分のやりたいこと、あるいはそのしなければならないことの中で、その中で夢や希望を得られるんだっていう、私そんな気がしてます。ぜひ皆さん、自分の人生に、一生懸命取り組んで夢や希望を見つけていただきたいと思います。でも日本という国は本当ちょっと狂ってますよね、この頃。三菱自動車の問題って皆さんどう思われましたかね。あんな大企業がバレるの分かってるじゃないですか。排気ガスのあれ何ですか、ごまかしたってね、燃費をごまかしたって、ああいうのを考えると、日本という国、日本という国民はそもそも正直で、誠実でって私自身もそう信じてますけども、どっか狂ってきてしまってるんじゃないかって気がしますね。先週桜井佳子さんたちのね、日本会議の人たちの戦前がいいとか、そういう解雇主義は権力者の代弁で好きじゃないって言いましたけど、昔の日本ってもう少しモラルがあったんじゃないか。このモラルハザードをもたらした原因は何だろうかと思ってるんですね。先週羽田空港を使った東亜建設という会社も、なんか地震のための地盤強化するための液剤を 100% のうち 5% しか入れなくて OK って出したって言ってますよね。これ何、詐欺じゃないですか。 こんなことする大会社がですね、あっちにもこっちにもある。私はこれは法治国家、日本が法治国家と言いながら、その法治の体制がまともでないことがこういうモラルハザードをもたらしている原因だと思うんですね。桜井よし子さんや日本会議のように憲法が悪いなどと言いません。憲法を正しく運用しない裁判所、憲法を正しく履行しないって言いますか、検察庁、警察、そういう人たちのモラルハザードが、私この法治国家日本の歪みを作ってるような気がするんですね。皆さん、ハンセン氏病裁判で最高裁の態度、先々週ですかね、ありましたけど、あれどう思われます？法律には違反したけど憲法違反じゃないっていうんですね。私この事件でちょっと調べたんですけども、ハンセン氏病っていうのは、要するに裁判所法69条1項に、何か理由があって裁判所で開けなくて他で開かなくちゃならないっていう場合は、そこで裁判をしてもいいよっていう例らしいんですよね。で、1940年代から90年代まで180件このそういう例があったんだそうです。いや、裁判所じゃできないからあちこちでやりましょうってね。で、実はそのハンセン氏病以外の61件のここじゃ開けないからという要請で、裁判所が認めたのは9件しかないんですよ。要するに、いろんなところがそういう要請があっても、いやダメ、やっぱり裁判所で開きましょうって言って、61件のうちの9件だけを他で開いて、あとの52件はちゃんと裁判所で開いて。ところがですね、ハンセン氏病は96件のうち95件が病院で開いてるんですよ。いかにハンセン氏病を差別したか、これで明らかじゃないですか。で、裁判所、最高裁はですね、この、裁判所69条2項に真にそうしなければならない理由に当たるということに違反したんだっていう、認めたんです。でも憲法には違反してない、公開の原則に違反してないっていうんですね。こんな腐った判断ないじゃないですか。我々もね、そのハンセン氏病というのは非常に怖い病気で、伝染して顔が腐ってしまうんだなんていう聞いたことあります。でも、もう20年以上前にそれは誤った認識だったということを正されましたよね。で、その病院にですよ、表に裁判がありますって言って、それが公開になりますか？なるわけないじゃないですか。こういうことを平然とその最高裁判所が自分たちの過ちを心から反省しないっていうところにも、本当に日本の法治国家って歪んでるなって思いがあるんですよね。この事件でも何度も取り上げた、先々週で、その前ですね、大阪東住吉事件の阿久恵子さん出てくれましたね。で、彼女の裁判について5月2日に、共犯にされたボクさんについては4月28日にそれぞれ裁判がありました。あの検察の態度ってのもすごいですよね。有罪で論告はしないって言うんです。できるわけないですよね。ガソリン7リッターを撒いてライダーという火をつけた人が無傷でいられるわけないんですから。ところが無罪論告もしないって言うんですよ。それで、あの裁判では弁護団が主張する自然発火の可能性というのはありえないと言ってるんですね。じゃあどうやってあの火事が起きたんですか？あれはホンダの車がガソリン漏れを起こして、それにバス風呂場の種火のバーナーに引火して自然発火になったってことは弁護団が主張してるんですよ。有罪主張できないっていう検察庁が本当にこう、なんていうんですかね、この往生際が悪いっていうんですか、平然と有罪主張に等しいこと言うんですよ。それで判断については裁判所に一任するって言うんですよ。これ検察が起訴したんでしょ。しかもそれで20年もボクさんと青木さんを刑務所に入れたわけでしょ。その責任を感じたら有罪で立証できない以上無罪というのは当たり前じゃないですか。有罪でも無罪でもない配慮なんてことはありえないんですよ。この私たちの事件でも検察庁は桜井と杉山が犯人であることは変わらないって言ってます。他の冤罪事件でも反省したということは聞いてません。反省したコメントもしてません。ね、先ほど話したような三菱の問題、社長を辞任しますよね。もちろん当然です。東和建設もこれはもちろん辞任しますよね。 そしてこれを行った人は刑事責任も問われますよ、当たり前ですよ。じゃあ裁判を起こす検察庁は自分たちが誤って起訴したことを一度たび起訴したから有罪でいいんだ、まあ、自分たちは間違っていないんだって、これだけで済ますんでしょうか。俺こういうふうに済ましてること自体がやっぱり日本の法律を、法律も法治国家を歪めてると思うんですよね。何も責任を感じない、無責任なままに検察庁は、その起訴行為っていうのを行って続けている。私はここに本当に歯止めをかけなかったら、この日本の法治国家は本当に真から正しいものにならないと思ってます。ぜひ今後ともこの東住吉事件の、8月10日に判決ありますけど、私はこれ見に行きたいと思ってますけど、今後ともやっぱり検察の態度を追求してですね、やっぱり真に日本を法律が正しく運用される社会に、そして誰もが守られ、誰もが正しく罰せられるような社会にしたいと思ってますので、ぜひ皆さんご支援ください。ところで今日もまたここで一曲お送りしたいと思います。5月といえば私の恩人の高橋勝子さんという方の誕生日です。昨日が誕生日だったはずです。この高橋さんはですね、本当にこの深川事件に出会って国民救援会東京都本部の専従者としてですね、本当にこう、母親のように姉のようにこう支援してくれまして、私が彼女と出会わなかったら多分もしかすると今のような自分になってなかったかもしれない。で、彼女の支援にですね感謝して5月の空にという歌を作ったことがありますので、その歌をお聴きいただきたいと思います。
5月の空はどこまでも澄んで、あなたの心を映したように、晴れた日はなんて心楽しい、生きる命の歌があるから、あなたにほんの短い手紙を書いて、5月の空に愛を飛ばそう。5月の空は若葉が燃え立ち、あなたの生まれたあの日のように、雨の日はなぜか心優しい、命芽生える今日の喜び、あなたの誕生日には会いに行って、5月の空に夢を語ろう。5月の空は雲も優しく、あなたが微笑み浮かべたように、風の日は
5月の空に聞いていただきました。この放送に対してですね、あんまりそのコメントやなんかいろんな感想などいただいたことほとんどないんですけど、実は救援会の会員として同じく大阪の岸和田の方で、活動していらっしゃいます中村千恵子さんからですねコメントいただきました。昨日ボクさんの再審公判で 無責任極まりない検察の論告を聞いて腹を立てていたところなので、このラジオを聞いて、改めて司法改革を進めようと気になりました。で、青木恵子さんの素の姿に触れることができてよかったです。で、私も原点に戻って救援運動を続けていきたいと思いました。ありがとうございましたっていうコメントいただきました。こちらこそありがとうございました。本当ね、青木さんはいろんなことを、刑務所のことを含めて話してくれて、私自身も楽しい時間だったんですけど、また次回はですね、ゲストをお迎えしてお送りしたいと思ってます。ところで、人生ってなんだっていうこの番組のタイトルである以上、たまには人生のことも語りなくちゃいけないと思ってるんですけど、成功ってなんだ、人生のこの成功失敗ってありますけども、成功ってなんだろうっていうことを、時々私考えます。大会社の社長、あるいは、末は博士か大臣かじゃないですけど、どっかの大学教授になったり、あるいは政治家になって、こう指導したりなる、それが果たして成功なのかなという思いも時々するんですね。皆さんはどうでしょうかね。成功、ご自分の成功ってどんなものが成功だと思うっていらっしゃるでしょうか。確かに有名になったりする欲、あるいはお金持ちになったりする欲、権力欲、金銭欲、ありますよね。立志、名誉欲、そういう欲望を満たすことが人生の成功なんだろうか。そんなことを時々考えます。私自身がその刑務所生活をしたという独特の体験の中からですね、50歳で社会に出てきたために、今さら権力欲でもない、あれは金銭欲でもない、あるいは出世欲でもない、その人間として日々を生きる中で、自分が今日はよく頑張ったよ、今日は良かったよ、今日は嬉しかったよっていう、そういう小さな喜びを重ねることが人として嬉しい、人として楽しいことなんだというのを思って生きてきたんですよね。そういう自分からこう考えますと、そういう大きな、例えば出世をしたり、お金持ちになったりっていうしていくことだけが幸せなんだろうか、成功と呼べるものなんだろうかっていう気がしてなりませんね。本来そのいろんなことに取り組んでも成功できる人ってのは多くないですよね。大体が失敗してしまう人が多いですよね。それがまあ無名な人としてこう社会のこう底辺に生きるというされてしまう人たちなんでしょうけども、それが人生で価値がないことなんでしょうかね。何の話か忘れましたけど、昔の中国で権力者が来てね、お前俺に使えろ、いや使えたらどういうこといいことがあるんだ、いやこういいことしてお金持ちがして毎日楽ができるって言ったら、その人がですね、今ずっとこう日向ぼっこして楽してるんだから行ってくれって言ったっていう、こういう逸話、何の話でちょっと忘れましたけど、自分はそういうその幸せって言いますか、この前どっか世界で一番貧しい大統領って来ましたですよね、ムヒカさんでしたですかね、ちょっと名前忘れましたけど、やっぱりああいう価値観を持った人を増やしていくことが必要なんじゃないかと。資本主義社会の中で生きていく以上、確かお金は必要なんですけども、そのお金を得ることが本当にただ幸せなんだろうか。もちろん必要なお金というのはみんなさん必要ですから、私はお金が大事じゃないなんて絶対言いません。大事なんですけども、じゃあそのお金って何のため必要なんだろうと思うんですよね。お金っていうのはあくまで目的じゃない、手段、生活の手段として必要なもので、その生活で手段必要なものがなぜ人生の目的になってしまうんだろうか。いや、私はここがやっぱり資本主義って呼ばれる社会の一番のもう矛盾であるような気がするんですよね。なんか手段であるものを目的として生きている社会って何なんだろう。本来人間がこの世に生まれて生きていくっていうどういうことなんだろうということを自分を考えた時、やっぱり二十歳の時に戻っちゃうんですよね。自分がこの演説に捕まって 明日もしかしたら死刑にされちゃうかもしれない、二十歳で死んでしまう俺の人生って何なんだって、本当真剣に悩みましたよね。こうやってないものをやったと言わされちゃったぐらいなんですから。でその中で自分がこう考えて行き着いたものっていうのはやっぱりその、一人の命ですよね。自分の命、自分がいなくなったらこの世はなくなってしまう、自分にとってはなくなってしまう。そうすると一人の命を大事にすることこそこの社会の一番の大事なことなんだ。じゃあその一人一人を生かしていくべき社会っていうのはじゃあどうあるべきなんだろう。なんかこう宗教的な話になってきてしまうんですけども、私はそういうところにこう目を配ってって言いますかね、一人一人の命っていうものを考えた上で社会というのを考えていく時代がいつか来るんじゃないかと、こう人間の歴史を考えていくとですね、その縄文時代から始まって、まあ、15万年ぐらい前に今の人類が始まったと言われてますけど、この15万年に至るこの人類の歴史を考えていくと、やっぱり最後は一人一人の命を大事にする社会に行き着いてほしいなとも思いもありますね。ぜひ今、ね、生きる上で困難を抱えていたりする人がいらしたらですね、ぜひそんなに困難に負けてほしくないと思ってますね。人生って大体あんまりうまくいくことって少ないですよね、何やっても。困難があることが当たり前って言いますかね。私はその困難に出会うことが刑務所の中でたくさんあって、それを乗り越えてきていいことがたくさんあったという意識があるもんですから、困難が自分に来ればいいと思ってます、正直。でもなかなか来ればいいと思って来ないんです、これ不思議とね。で困難が嫌だ嫌だ嫌だって思う人に来てるんじゃないかって気がするんですよ。自分が今目の前で大変だと思ってること、例えば受験して大変だと、ただ勉強すればいいだけじゃないって俺に言わせればね、逃げたってしょうがない。だ今生活で大変、今の時代は多分私たちの時代と違って、その働いてもね、契約社員とかそんなまともに働いても食べられないという時代があるんで、その根本的な部分から変えなくちゃいけないんですけども、やっぱり皆さんお一人一人が抱えている問題をこう突き詰めていくと、やっぱりどういう社会にすべきかっていうのをおのずからこう分かるんじゃないかって私気がしてます。自分が大事にされるように人も大事にしたい。人が大事にされる社会になればみんなが優しくなれる。そもそも本来税金とかみんなで作るこのコミュニティっていうのが社会っていうのは、そういう社会にしなければおかしいんじゃないかなっていう、こうね、成功とはなんだ、失敗とはなんだ、人生とはなんだって考えると、そんな気が最後はしてきちゃうんですよね。5月、私の恩人に今こんな話をしたらどんな答え出してくれるでしょうかね。面白い人なんで今度また行ってお話ししていきようかなと思っています。ではこの辺りでまた一曲、春風の乙女をちょっとお聞きいただきたいと思います。
空のようにおおらかに、いつの日も清らかに、あなたが見る明日の夢きっと叶う日は来るよ。胸を張って歩いてる君の背中に揺れる髪、君は夢を抱き、今春風の乙女、雲のように柔らかに、いつの日も優しく、あなたが知る苦しみを案じている人がいるよ。友と語り合っている君の瞳は輝いて、君は明日を信じ、今春風の乙女。 風のように爽やかに、いつの日も健やかに、あなたがいる幸せを感じている人がいるよ。今日も笑顔を見せている、君の命よ永遠にある。
春風の乙女を聞いていただきました。本当季節の移り変わりって早いもんでね、つい先日春になったなと思ったらもうあったか暑くなって初夏、もうすぐまた暑くなりますよね。もうこういうふうにどんどん季節が進んでいって時代が進んでいくんだなと思うんですけど、自分が社会にで生きていて自由で生きていて、その自由の尊さ を、まあまあ日頃感じて生きているわけですけども、その自由が大事だと思うからこそ、自分はその刑事訴訟法の問題やですね、いろんな警察や検察が好き勝手をする自治体や社会はぜひ阻止したいと思っています。桜井さん、電車の前の方にいないでね、後ろから押されるかもしれないなんて言われてますけど、私全然心配してないんですよね。私人を見るのが大好きなもんですから、駅でいると人をずっと見てるんですよ。で、警察官の匂いすぐ分かるんですね。ですから自分ももし追及して、このなんていうか追跡したりね、こうあれしたら、思われたらいたらすぐ話しかけて、仲良くなれる気がしますので、全然心配してません。で、こういう話を、ある元裁判官の間にしたらですね、桜井さん、出過ぎた杭は打たれるけど、出過ぎてしまうと打たれないんですよって、桜井さんのように出過ぎたらなかなか向こうも打てないでしょうなんて言われまして言われましたけども、今後ともですね、どんどん出過ぎて、やっぱり自由と民主主義の社会を守るために、この、桜井昌司言いたい放題続けていきたいと思います。今後ともぜひ皆さんご支援をよろしくお願いします。こんばんは。この辺でいつも通りゆらゆら春を聞いていただきながらお別れしたいと思います。
いつかそうさ、いつか夢の朝がゆらゆら春は来るね。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井昌司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井昌司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
友がいるじゃないか、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。